はい、どうも皆さん、こんにちは。毎回ね、フリートークをね、してますけれども、まあ、ほぼ何を話すか、決めてるような決めてないような感じで話し始めてるんですけど、まあ、よく話すことがあるなと、自分でも思っていまして。まあ、いつかなんか、話すことなくなるんじゃないかなと思ったらやっぱりあるみたいな。そんな感じです。で、なんだろうね。そうですね。ちょっとね、僕、最近、なんか自分の今のね、その、趣味ってなんだろうなと思ったのよ、ふと。で、それが、そのもう僕はもう明らかに今、もう自分の趣味は、筋トレになって、たんすよね。それはもうこの4年で一気にもう一番に来るようになりましたよね。なんかこう人間ってそのなんだろうな、例えばまあ皆さんの人生でね、そのなんかこうプロフィールとかそういうものをなんかこう書いたりとか、なんかこう、一週間のなんか合宿みたいなのじゃあ参加します。で、まあ、あなたのなんか、簡単な略歴、そしてなんか趣味書いてください。みんなね、仲良くなるために。みたいな。なんかそういうことがあったとして。で、その趣味の欄に、その、今だったらこう書くなっていうことと、5年前こう書いてたなってことと、10年前これ書いてたなっていうのが、その10年変わんない人もいるし、20年、30年変わんない人もいるし、ある程度変わる、すごいコロコロ変わる人もいるんでしょうね。1年おきとか変わる人もいるかもしれない。で、まあ、僕の場合は結構5年とかそういうスパンで、なんか徐々に微音的に変わってきたなみたいなのを、なんか、その自分のその趣味遍歴じゃないですけど、なんかそれをね、ふとね、思い出してたんですよ、この前。一人で。で、なんだろう、だから、その趣味の欄にさ、まあ、一番多いのがさ、なんかその、漫画、映画鑑賞とか、漫画読むこととか、ドライブとかね、王道で言うとね、なんかま、統計取ったらどうなのかわかんないけど、日本でね。でもまあなんかそういうことが多分上位になるんじゃないですかね。うん、映画鑑賞、ドライブ、漫画、あとなんだ。まあ釣りとかね、野球みたいな人もいるかもしれないし、まあいろいろあると思うんですよ。山登りとか、あると思うんですよ。で、その、なんか、そのポピュラーな趣味がある中で、その僕は、じゃあ、その僕なんか趣味と言えるものが、これは僕はあの頃、そう言われてみたら趣味だな、趣味持ってたなっていう、その物心、初趣味みたいなものからすると、そこから数えると、俺は何をこれまで趣味としてきたんだろうみたいなことって、だから自分の、その自画像っていうか、自分の歩んできた道のりの一つの形っていうかさ、それはなんかこう、自分の職歴とか、学歴とか、そういうものと違う角度からの自画像で、なんかそういうのって考えたら、なんか結構本質的なものが見えてくんのかなとかって思って、のね。で、結局その趣味ってさ、その余暇、自分に時間があったら、そして時間とエネルギーの余力があったら何するかっていうのは、実は自分が一番好きなことってことでもあるわけじゃないですか。で、それが今は僕の場合、筋トレだなぁ、今はっていうのがあって、でもこれはもう一生の趣味になるなっていう感じがあるのね。で、じゃあ、それ過去遡ると、そのなんか蓄積が、その過去の趣味が、じゃあ、その時5年間ハマった趣味、今消えてるかってさ、多分その、なんか、残響っていうか、それが自分を突き その作ってきた、なんか地層みたいなさ、ジュラ紀の地層があり、今一番新しい層が今筋トレなだけで、で、また新しくなんか、もしかしたらこの上になんか乗ってくるかもしれないんだけど、なんかそんな風にして人間って、なんか自分を、という人生、物語を生きていくなぁ、みたいな。それで、その僕は、最初の、じゃあ趣味何かっていうと、まあ前もちょっと言ったけど、多分やっぱね、筋肉マンね。うん、金消しね。うん。やっぱ、筋肉マンを見て、読んで、漫画読んで、テレビ見て、そして金消しを集める。あれが多分僕のその、最初の趣味と言っていいんじゃないでしょうかね。ああ。そうそうそう。それでなんか、こうさ、交換したりとかさ、してさ、集めたっていうのが、原風景かな。なんかこう、その子供の時の遊んだ、一番夢中になった、原風景ですね。だからそれが小学校の時は、だから筋肉マンがまずあり、で、こう、なんかもう未だになんか覚えてるけど、その、僕が、その珍しい筋消しっていうのが、やっぱりこうね、本当にこう、それをね、ずっと見てね、それをこうね、手で持って戦わせたりとかして、やって、てるんだけど、なんか僕ねマンモスマンを持ってたのね。でなんか僕やたらすごくマンモスマンが好きで、であのマンモスマンは結構な珍しさだったから、あれはなんか宝物でしたね。あ、でそういう時代があり、でその後だから小学校の時はその後にあれの時代が来るんですよ。ゾイドっていうね。そのね、恐竜のね、ロボットの時代が来ます。で、その後にミニ四駆時代が来ます。はい。その後なんかこう、ラジコン時代が来ます。みたいな。まあ大体その類のものがありながら、でも、やっぱ、小学校高学年になると、やっぱり圧倒的にやっぱ、ファミコン、スーパーファミコンみたいなことなんでしょうね。まあそれが、まあ一番なんか、したかったことでした。で、そっから中高生になってくると、そのファミコンっていう軸は残しつつも、違うんですよ。また変わってくるんですよ。違う興味が出てきて。で、それが、僕の場合、音楽の、中学生の時にハマったのが、僕は、ユニコーンとブルーハーツなんですよ。で、これはね、あんま僕だからユニコーン語りそんなにしたことないんだけど、めちゃくちゃ好きで、なんか、ほんとそればっかり聞いてた。で、きっかけはね、夢で会えたらなんですよ。ダウンタウンとうっちゃんなんちゃん野沢直子、清水美智子がやってた、もう伝説のね、コント番組。で、それのオープニングテーマ曲が、ユニコーンの働く男っていう、曲だったんですよね。で、そっからなんか僕、ユニコーンに、ね、なんか、好きになっていって、で、僕はコンサートも行きましたからね。ライブと言いますか。倉敷市民会館のユニコーンのコンサートに僕、中2の時に、田中くんっていうね、同級生のね、お母さんがなんかユニコーンのファンクラブに入ってたかなんか忘れたけど、まあ、そんなんでなんかチケット手に入ったから行こうよ、なんて言って。なんか人生初の、その、ミュージシャンのライブに出てっていうかね、うん、行って。で、あれはもう忘れもしない、もう感動でしたね。でいて、あれがこう、その、奥田民生さん、広島の人で、で、倉敷じゃないですか、まあ、すぐそばで。で、その時に、奥田民生が、その、いつもキャップ被ってんですけど、それが、その、カープのね、キャップだったり、シカゴカブスのキャップだったり、とにかく C っていう、キャップを被ってて、赤いね、キャップを被ってて。で、僕、それ欲しくて、確か買いましたよ。なんか、シカゴカブスのキャップ。なんか、そんぐらいユニコーンを聞き込みましたね、僕はね、中学校の時。で、ブルーハーツも同じぐらいやっぱ好きで。で、それハマったきっかけがやっぱ僕は、やっぱその中高生の時に岡山で過ごしたっていう影響ってそう考えると今に至る系譜になってて。 まあ、その、あの、ブルーハーツを聞いたことは、なんか人生に未だに影響を与えてるなと思うんですよね。で、なんか、そう、この、ブルーハーツってあれも、なんか、聖書じゃないですか。いや、違う。あの、殺されそうですけど、ある種の人から。だけど、でも、なんだろうな、もう、すごいですよね、そう。少年の歌とかの大人たちに褒められるようなバカにはなりたくないとか、なんかもう本当にこのパンチラインが強すぎて、本質的すぎて、まあ、ドブネズミみたいに美しくなりたいとかね。もうなんか本当になんかある種だから、聖書なんですよね。二回目言いましたけど。なんかだから。そう。多分僕この後、ファンダメンタリストの人に多分殺されるんでしょうけど、僕は今から。まあなんだけど、でも、その、ブルーハーツが、岡山の話に戻ると、僕岡山に住んでたから多分ブルーハーツにハマったんですよ。で、それが僕、中2の時ですよ。それはもう同じ年です。だからユニコーンのコンサートに行った年に、なんかね、技術のね、時間ってあったじゃないですか。で、そこで、なんかね、ラジオを作ったんですよ。ね。で、その、担任が、当時の担任が山口先生って言って、センター分けの、ちょっと不良に舐められてる先生だったんだけど、で、その先生技術の先生で。で、その技術の先生の指導のもとですね、なんていうのかな、ラジオ機能がありつつ、なんだ、ちょっとライトもつきつつ、目覚ましにもなるっていう、なんか四角いやつ作ったの。で、みんな作ってね、技術を専攻した人は。それで、家に持って帰ってきて、あ、ラジオ聞くか、なんつって。で、当時僕と弟は同じ部屋、ね、僕、ね、高校生まで一人部屋じゃないから、弟と共有部屋なんですけど。で、そこに布団を敷いてね、ベッドじゃなくて、和室でしたから。布団を敷いて、弟と布団並べて、中学、の頃まで寝て、高校の時までも寝てたかな。で、その真ん中にそのボンとラジオを置いて、じゃあ寝る前にちょっと電気消した後に、なんか弟となんか雑談をするっていう習慣がずっと小学校の頃からあって、で、中学の時もなんかやってって、で、そこで一緒にラジオを聞くようになったんですよ。で、それが岡山のローカルラジオ番組で、ドケイキョンっていうのがある、あったの、当時。まあ、今あるかわかんないです。わかんないですけど、ドケイキョンっていう、これま、どこに行くのっていう、まあ、岡山弁なんですけど、ドケイキョンっていう、まあ、帯番組みたいなのがあるんですよ。で、それ毎曜日、パーソナリティが変わるんですけど、その中のなんか、木曜日と火曜日、なんか、ちょっと気に入ってるのが二つあって、そのうちの一つが、河本正宏の土経イキョンっていう。で、その河本正宏っていうのが何を隠そう、河本宏人の、弟兄貴あ、ごめんなさい、どっちか。ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。確かね、弟でよかったと思うんだよね。兄貴だったらもうごめんなさいだけど、確か弟。それで、河本正宏さんは河本正宏さんで、今も役者として活躍されてて、まあ、有名なところで、踊る大捜査線の、ちょっとこう、名バイプレイヤーみたいな形で出てたりする。あ、だからなんか今でも河本正宏さんが画面に映ると僕は嬉しいんですけど、で、その河本正宏さんが、その岡山の地元で、してた、ドケイキョンっていう、そのラジオ番組を僕は聞くようになるんですよ。そのラジオで。ね。で、まさにその思春期に、少年から大人に変わる、その頃に僕はその壊れかけのレイディオからですね、その、河本正宏さんのラジオを聞く。で、そこの、ラジオが、その、河本正宏さんの岡山弁の喋りも面白いんだけど、結構な割合で、ヒロト兄さんの話が出てくるわけですよ。で、結構な割合で、ゲストにブルーハーツのメンバーが来るんです。で、もう結構な割合でブルーハーツの曲がかかるんですよ。で、
で、まあ、岡山出身の人はみんな知ってることなんだけど、コムとヒロトさんって、確かに岡山5校ってあるんですよ。でね、確か、ものすごい、地元の頭がいい進学校なんですよ。彼、出身っていうか、出身高校が。だから、なんていうのかな。ちょっと、だから地元ごとにそれぞれ違うけど、なんていうのかな、愛知県だったら旭ヶ丘高校とか、札幌だったら札幌南高校とか、もう地元の公立の名門校ってあって、で、岡山のすごい名門校があるんですよ。で、そこの出身なんですよね。その、河本博人さんって。で、まあ、その話とか。で、ブルーハーツ聞くようになります。で、結構僕は、そのブルーハーツに、ハマるんですよ。で、これが中学の時。で、ユニコーンブルーハーツは高校時代も続くんですね。で、そっから高校で一気に、中3ぐらいから一気に来たのが、NBA なんですね。で、まあ、当時僕、その、スラムダンク読んでましたから。そしてまたその、マイケル・ジョーダンの、シカゴブルーズの3連覇の時だった、ちょうど。で、バスケ部の友達がすごく僕多くて。で、彼らがその NBA の、その、VHS のビデオを買ってたりとかするんですよ。で、それを本当に彼らの家にみんなで集まって見たりとかして。まあ、本当に僕はすごく魅了されて、未だにだから僕バスケ見ててるし、レブロン・ジェームズ大好きなんだっていうのはもうあの頃の影響だったりします。はい。で、もう、現代にたどり着かない感じなんですけど、まあまあちょっとこれ to be continued にしようかな。今、高校まで話しました。はい。NBA まで話しましたけれども、ちょっと後半は次回の選手研究で話したいと思います。今までにないパターンなんですけど。じゃあ選手研究行きましょう。はい。ですね。第二列王記の15章の29節です。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラテピレセルが来て、イオン、アベル、ベテ、マーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。これはだから、その有名な、そのバビロン捕囚の何年前だったかな、100年以上前だったかな、ごめんなさい、ちょっと正確な年数忘れちゃったけど、そのバビロン捕囚っていうのは南ユダのお話なんだけど、バビロン捕囚に先立ってですね、北イスラエル王国はアッシリア、バビロンの前に世界帝国になったアッシリアという国によって占領されて、アッシリア捕囚っていうのが起こるんですよ。それの出来事が第二列王記の15章に記されているんですね。で、まあ、15章には、僕のメモを行きますと、15章には、ユダの王、アマツヤの子、このアザルヤの、ごめんなさい、アザルヤ王の52年間の治世と、同期間のイスラエルの、王たちの放末政権が何代にもわたって記録されている。聖書は南ユダの王は比較的正しいことを行ったが、北イスラエルの王はことごとく悪を行い、暗殺やクーデターが続き、数ヶ月という短期政権も珍しくなかったことを記録している。イスラエルの王にはゼカリア、これまで6ヶ月の政権、シャルム、クーデター政権、1ヶ月の短期政権です。メナヘム、これクーデター、これもクーデター政権で10年間の政権です。アッシリアの王に上納金を納め、侵攻を回避した人です、この人は。で、ペカフヤ、これ2年間の政権。ペカ、これクーデター政権です、これも。で、これ20年間の政権で、この時代にアッシリアに全土の一部と民を奪われるというのが、まあ、北イスラエル王国の、まあ、末期の状況なんですね。で、まあ、北イスラエルの相次ぐクーデターと短期政権が何を語っているかということを考えたときに、それは、まあ、いろんなことが語られると思うんだけども、これはもう、国家統合を失った国の脆弱さ、弱さということが言えると思います。で、北イスラエル王国ってですね、そもそも、その、ヤロブアム王かな、レハブアムとヤロブアムで分かれちゃうんだけれども、その、ソロモンの子供のレハブアムに、反乱をしたヤロブアム王が初代の王。ごめんなさい、名前、ちょっと、 逆だったらごめんなさい。で、その時からそもそも建国当初からソロモンの作った神殿に対抗して北に偶像を作るっていう偶像政策によって国家統合を図ろうとした国なんですよ。でも北の民も北イスラエル王国の民もアブラハム、モーセに連なるヤーウェの織りなす国家神話を共有してるんです。だから北イスラエル王国も南を、ユダ王国も両方とも十二部族ね。なんで、ユダ以外の十部族が、北王国を作っていきますから。だからその子孫っていうのは、子孫というか先祖っていうのは、アブラハムであり、イサクであり、ヤコブであり、ヨセフでありっていうね。で、その、だからヤコブの十人の子供っていう、その国家神話があるわけじゃないですか。で、その国家神話は南北で共有されてるんだけど、北はもう早々からその国家神話とは異なる偶像政策を取っていくんですね。で、土台無理が生じてきますよね。そうする、で、土台無理が生じるし、国家の基盤っていうのが脆弱になるんですね。で、エリアとかエリシャって北で活躍したんですけれども、このエリアやエリシャが活躍した時代はギリギリのところで保っていたものが、この最後の末期の時代になるともう崩壊寸前になってくるんですよ。で、国家も個人も自らのルーツを忘れ、正当的な神話に自らを結びつけなくなると足元が危うくなります。で、まあ我々ね、キリスト者の物語って何かっていうと、神の物語なんですよ。で、ここでちょっと大事なのが、その、僕たちクリスチャンって、その、例外なく二重国籍者なんですね。僕は 100% 日本人であり、100% 神の国の民なんで、なので、二重国籍なんですよ。で、ここ大事で、で、じゃあ、日本の神話って何かっていうと、これも本当に一枚岩ではないんですね。で、その、万家一世の天皇の神話みたいなのって、あれって、まあ、明治政府がでっち上げた、実は作り物だっていうのは歴史的なファクトなんで、そうすると、その前からあるものって何なのっていうと、何かしらの伝統であるのは間違いない。多分、万葉集とか、ああいう時代、に、なんか基礎が作られた、そういう、まあ、古事記、日本書紀とかっていうものを基礎にする、そういう天皇が続いてきたっていうのは、まあ、どうやら確からしい。だけど、明治政府が作ったものはちょっと極端だっていうのは、もう歴史家が言ってること。だけども、そこにある普遍的な日本性みたいなことは、分析されて叱るべきだし、そういうものが国家統合を保ってきたっていうのも事実で、日本、鈴木大拙というですね、人が、日本的精神ってことを言ってるんだけど、これは、その、当時の国家主義がすごく、蔓延し、それによって、まさにこう、体制翼賛会的なるもの、そういったものに日本がブワーってなった時に、鈴木大拙が、いや、もっと本質に立ち返ろうよって言ったのが、まあ、鈴木大拙の著作なんですけれども、まあ、そういう例を見てもわかるように、普遍的なものに献身し、時の権力者におもねらない態度こそ長期的に見れば国益に資するんですよ。だからなんかそう、すごく、その昭和の、まあね、昭和初期の、日本政府が迷走した時に、実はその、明治政府がでっち上げた万家一世の神話っていうものに、ある種それを教条主義化して全乗りしちゃって、その普遍的なものを忘れちゃったんですね。で、それを戻そうとしたのが鈴木大拙で、だからこそ鈴木大拙の著作って未だに普遍性を持って我々が読んでも、あ、日本ってこうだよなっていうのはわかる。だけれども逆にあの時の教育直後とかを読むとちょっといびつなものを感じるわけですよ。で、ちょっと話戻すと、普遍的な国家神話っていうものがないと、結局国家って脆くなるんですよ。で、それはイスラエルでも同じだし、日本でも同じだし、じゃあ我々クリスチャンとしては二重国籍ってさっき言ったけど、日本人としてはそういった鈴木大拙の著作を読むこともいいでしょう。ね、古事記、日本書紀学ぶこともいいでしょう。元織、宣長読んでもいいでしょう。それも大事なことなんだけど、同時に神の国の国民としての我々は、神の国の神話、つまり、聖書をしっかり読めってことですよ。なので、まあ、日本国家主義ではなくて、神の国に献身していること。これ大事ですね。だから、まあ、内村鑑三が私は二つの J を、で悩んでるって。ジャパンとジーザス、これで悩んでると。でも彼の、その、不敬事件とか考えたら、やっぱりジーザスが優先するんですよ。まあ、いい勝負をするぐらい好きなんだけど。で、まあ、僕らクリスチャンもそうですよね。ね、日本が好き。クリスチャンで日本が好き。これいいことです。でも、やっぱり神の国への献身が、日本への愛が上回っちゃやっぱダメなんですね。なんで、神の国に献身するってことが長期的には、なんだったら日本をも強くするっていうふうに信じて、軸を貫いて、 日本のために祈る。まあ、こういったことが多分我々クリスチャンが良き市民として日本に貢献する道なんじゃないかなと思います。ということで今日は国を強くするもの、国を弱くするものという形でお送りさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。